悪い癖を直す30の方法。その1。癖が治らないのではない。癖の治し方を知らないだけだ。無意識に爪を噛んでしまう。自然と前髪を触ってしまう。いつの間にか指を鳴らしてしまう。気がつくとペン回しをしてしまう。イライラするとつい貧乏ゆすりをしてしまう。無意識の癖に悩んでいませんか？何らかの癖があり、悩んでいる人も多いでしょう。癖の種類によっては、見栄えが悪かったり、不衛生だったり、相手の迷惑になったりすることがあります。ところが、癖を直そうにも、実際はなかなか難しいもの。無意識の癖は、勝手に体が動くため、どうしようもないように思えます。どうしても、無意識に癖が出てしまう。注意をしているつもりが、いつの間にか失敗に終わっていた。長年の癖は、完全に定着しているから直すのは不可能。体に染みついた癖を直そうにも、思うようにいかず、苦労している人も多いのではないでしょうか。ここが大切なポイントです。病気が関係している癖を除けば、どんな癖でも、必ず治ります。癖は習慣的動作に過ぎません。無意識のうちに定着した動作であり、意識と努力をすれば、どんな癖でも必ず治すことが可能です。では、なぜ思うように癖が治らないのか。癖が治らないのではありません。癖の治し方を知らないだけです。学校では、癖を治すという授業はありません。書店でも、癖を治す方法というタイトルの本はなかなか見つからないでしょう。あなたは未だかつて、癖を治す方法についてきちんと学んだことがないのでしょう。癖の治し方を知らなければスムーズに癖を治せないのも当然なのです。癖が治らないのではなく、治し方を知らないだけであることに気づいてください。癖を治すためには、正しい手順と手段があります。紙に癖を書き出して、自覚を促す。宣言書きを書いて、決意を促す。ノートに記録をつけて、視覚化させる。罰則を作って、緊張感を促す。身近な人に指摘してもらい、注意喚起を促す。癖の改善を楽しんで、モチベーションを保つ。物理的に癖を不可能にすることも重要です。爪を噛む癖を治すなら、爪に絆創膏を貼って、噛みたくても噛めないようにします。前髪を触る癖があるなら、オールバックにして触りたくても触れないようにします。貧乏ゆすりの癖があるなら、筋トレと有酸素運動をしっかり体を動かし、ストレス解消をすればいい。癖を治すための手段を知り、正しい手順で実践していけば、どんな癖も治ります。あなたは今、癖が治らなくて困っているかもしれません。以前に癖を治そうとしたことがあり、すでに失敗をしているかもしれませんが、諦めないことです。癖を治すのは不可能と決めるのは早計です。希望を持ってください。癖が治らないのではなく、癖の治し方を知らないだけです。適当に取り組むのではなく、計画的に取り組みましょう。正しい手段と手順で取り組めば、癖は必ず治ります。癖を治すための手段を知り、正しい手順で解決していく。悪い癖を治す30の方法。その2。癖に支配されるのではない。癖を支配するのだ。無意識に爪を噛んでしまう。無意識に髪を触ってしまう。無意識に舌打ちをしてしまう。無意識にペン回しをしてしまう。無意識に貧乏ゆすりをしてしまう。それぞれの癖は、言い換えると、癖のせいで無意識に体が動く、と言っていいでしょう。癖は、癖だからこそ、無意識に出てしまうもの。しまった。また、やってしまった。の連続になります。本人は意識していないため、あたかも誰かが自分の体を操っているように感じます。 この状態を客観的に見ると、癖によって体が支配されている状態と言えるでしょう。無意識の癖によってあなたが操られている状態です。癖に操られ、癖に踊らされ、癖に支配されてしまいます。自分の意思とは関係なく、勝手に悪印象を持たれたり、嫌われたりすることほど、低俗なことはありません。癖に支配されていると、自分の体だけでなく、人生までコントロールできなくなります。立場を逆転させましょう。癖に支配されるのではありません。癖を支配するのです。あなたが主人になって、癖を支配しましょう。私たちは高度に発達した脳があります。理性があり、自制心があり、思考力があります。自分の意思で行動をコントロールすることができます。その気になれば、欲や感情に逆らった行動もできます。理性と自制心の力でぐっと癖を抑え込みましょう。癖の主人になって、自在に癖を操れるようになってください。癖を身につけたり、直したり、やめたりするのは難しそうに思えますが、そう感じるだけです。体に定着した動作の種類を変えるだけのこと。無意識に動いてしまう癖がついているなら、無意識に動かない癖をつけることもできるはずです。自分の意思で行動できるなら、自分の意思で癖を始めることもやめることもできるはずです。癖は習慣的動作に過ぎません。治らない癖は一つもありません。意識的に行動を整えることで、無意識の癖が変化して直していけます。悪い癖に支配されてはいけません。癖の主人になって、癖を支配してください。良い癖も悪い癖も、あなたの意識と努力によって実現できます。良い癖は積極的に身につけましょう。悪い癖は積極的に直していきましょう。良い癖も悪い癖も、あなたが主人になって支配すること。癖を支配することが人生を支配することになります。人生を支配することで、あなたが望む人生を歩めるのです。癖に支配されるのではなく、癖を支配する。悪い癖を直す30の方法。その3。癖も個性の一つ。ただし、悪影響があるなら、直しておく方がいい。癖も個性の一つ。別に直す必要はない。癖がなくなると、自分らしさまで消えてしまう。癖はアイデンティティだから、このままにしておきたい。個性という言い訳で、癖の改善を先延ばししていませんか？確かに、癖は個性という側面があります。ユニークな動作や言葉遣いはその人々らしさの一つと言えるでしょう。他人と区別できる大事な特徴。人によって考え方が異なるように、癖の種類も人によって様々です。ユニークな自分を演出するための大事な価値観とも言えるでしょう。癖がアイデンティティとして役割を果たしていることもあるはずです。癖は個性と言い換えることができるように、癖は個性とつながりがあるのも事実。普通とは異なった動作だからこそ自分を目立たせることができます。癖を直すのも放置するのも個人の自由に思えます。しかし、いくら大切な癖とはいえ、悪影響があるなら考え直した方がいいでしょう。いつの間にか自分のイメージが悪くなるのは自分にとっても損であり不本意のはずです。普通に振る舞っているつもりでも変な癖があると悪印象につながります。また人に迷惑をかけるタイプの癖なら人付き合いに摩擦を生む原因になります。放置しているといつの間にか人が離れていくでしょう。ビジネスなら人事評価に影響するのは間違いありません。些細な癖であっても悪影響があるなら何らかのトラブルに発展する可能性もゼロではありません。個性だからと言えば何でも許されそうな雰囲気がありますが誤解です。個性という言葉で癖の改善から逃げるのではありません。 きちんと自分の癖と向き合いましょう。癖に悪影響があるなら悪い個性と言い換えてください。いくら個性とはいえ悪影響があるならできるだけ直しておくのが賢明です。個性は仕事の結果で出す。癖を直すと個性がなくなると思うかもしれませんが誤解です。個性は仕事の結果で出せばいいだけのこと。個性は仕事の結果で出すことが可能です。素晴らしい仕事ぶりで成果を出せばさすが〇〇さんらしいね。と称賛されるでしょう。個性に思える癖であっても悪影響があるならきちんと直す。悪い癖を直す30の方法。その4。悪い癖を書き出すことで認識を促そう。あなたは今どんな悪い癖がありますか？自分に悪い癖があることくらい分かっていると思う人も多いでしょう。自分のことをよく知っているのは自分です。自分の悪い癖は自分が一番よく分かっていると思うのも当然のこと。しかし、いくら分かっているとはいえ、頭で考えているだけでは認識がぼんやりしがちです。人間は忘れる生き物です。思っているだけでは忘れてしまいます。今は認識できていても、時間が経つと希薄になるでしょう。認識が希薄になると、決意も行動も曖昧になります。悪い癖があるかもしれない。あるような気がするといったぼんやりした状態になる。最終的に悪い癖の存在すら忘れてしまうのです。そこで大切なのはきちんと紙に悪い癖を書き出すという行為です。書くという行為には視覚化だけでなく認識を促す作用があります。紙に書き出すことで目で見えるようになります。目に見える形になるから自分にはこんな悪い癖があると認識できます。認識できるからそこに意識を集中させることができ直せるようになります。自分の悪い癖を客観的に眺めることでやっぱり良くないね、絶対直した方がいいと再認識できます。危機感や緊張感も出てくるでしょう。無意識なので自分では気づいていない癖もあるかもしれません。思いつく限りでいいので、すべて書き出してみましょう。本当に直せるのだろうか、と不安に思う癖であってもいいので、とにかく書き出すことが大切です。書き方はシンプルな箇条書きで構いません。悪い癖があるなら、一つ残らず書き出してみましょう。爪を噛む癖。髪を触る癖。鼻をほじる癖。貧乏ゆすりをする癖。点回しをする癖、ぼーっと口を開ける癖、舌打ちをする癖、ため息をつく癖、独り言をつぶやく癖、くちゃくちゃ音を立てて食べる癖。悪い癖の種類は見栄えの悪いものから不衛生なもので様々。手間や時間はかかりますが、それだけの価値はあります。紙に書き出さなくても直せますが、紙に書き出すともっと直しやすくなります。さほど時間も手間もかかりません。面倒くさく感じても最初のステップとしてぜひ取り組んでください。書き出した癖の後に直すという言葉を加える。悪い癖を書き出したらもう一つ大切な作業があります。書き出した癖の後に直すと付け加えてください。例えば爪を噛む癖であれば爪を噛む癖を直すと書き加えます。舌打ちの癖であれば舌打ちの癖を直すと書き加えます。独り言をつぶやく癖であれば独り言をつぶやく癖を直すと書き加えます。シンプルに箇条書きをした悪い癖に改善の意味が加わり目標に変わりました。今後あなたが心がける課題です。これで悪い癖を直す準備が整います。悪い癖を書き出すことで認識を促す。 悪い癖を直す30の方法。その後、癖の現状を記録して客観的な状況を把握する。あなたの癖は一日に何回繰り返されているでしょうか。あなたの癖はいつ、どこで、どんな状況の時に出やすいでしょうか。癖があるのは分かっているものの、具体的に答えるとなると意外と難しいのではないでしょうか。無意識の癖があるとはいえ、程度は様々です。軽度であれば、重度もあります。癖があるのは分かっていても、詳しい現状は自分でも分かっていないことが多いのではないでしょうか。そこで役立つのが、現状の記録です。癖を直すなら、まず、癖の現状を記録して、客観的な状況を把握しましょう。癖の現状を把握しないことには、対策も始まりません。客観的に癖のレベルを把握するため、記録することが役立ちます。記録したいポイントは、次の2つです。1. 癖の回数の記録。2. 癖が出やすい場面の記録。少し面倒に感じるかもしれませんが、癖を直す一環です。癖の現状把握に役立つため、きちんと自分の癖の現状を記録してみましょう。癖の回数の記録。まず、記録したいのは、癖の回数です。一日に何回癖を繰り返しているのか正確に記録してみてください。うっかり癖が出たらノートやメモ帳に記録します。なかなか手間がかかって大変ですが、なんとか一日だけ頑張ってください。癖の回数の記録を見ればいかに頻繁であるか客観的に把握できます。こんなにたくさんしているのかと驚くこともあるでしょう。思ったより回数が多くて大きなショックを受けることもあるはずです。癖の回数が分かれば何とかしなければいけないと思い、モチベーションもアップします。癖の回数の記録は1回だけでも構いませんが、余裕があれば定期的に行うといいでしょう。1週間に1回、10日に1回、1ヶ月に1回など一定の間隔で癖の回数をチェックしてみます。なかなか手間がかかるため頻繁に確認するのは難しいですが、時間に余裕のあるタイミングなら難しくないでしょう。定期的に確認すれば、癖の改善状況を数字を通して把握できます。癖が出やすい場面の記録。どのような場面で癖が出やすいか記録しましょう。大切なポイントは3つあります。1. 時間 2. 場所 3. タイミング。つまり、いつ、どこで、どんな時に癖が出るかです。無意識の癖とはいえ、ある特定条件の時、癖が出ている可能性があります。癖が出るパターンは様々でしょう。例えば、暇な時、ペン回しをすることが多い、お腹が空いた時、爪を噛んでしまいやすい、などです。あなたの癖が出るのは、どんな場面の時でしょうか。小さなことでもいいので、具体的に記録しましょう。時間、場所、タイミングの3つに注目して、癖が出る傾向をつかんでください。癖が出やすい場面を記録することで、どんな場面で癖が出やすいか把握できます。癖が出やすい場面を把握できれば、その場面になった時、注意喚起を強化できます。例えば、信号待ちをしている時に前髪をいじりやすい傾向があったとします。信号待ちの時に癖が出やすいと分かっていれば、信号待ちの時に注意喚起を促せるでしょう。ちょっとしたことかもしれませんが、癖の改善がスムーズになるポイントです。癖の現状を記録して、客観的な状況を把握する。悪い癖を直す30の方法。その6。癖には2種類ある。 良い癖と悪い癖。癖はすべて直した方がいい。そう思っているなら誤解です。もちろん直した方がいい癖もありますが、その限りではありません。すべての癖が悪いわけではありません。直す必要のある癖もあれば、直す必要のない癖もあります。むしろ積極的につけた方がいい癖もあります。癖は大きく分けて2種類あります。良い癖と悪い癖です。癖はすべて直すべきだと考えるのではなく、ポジティブ、ネガティブに分けて考えた方がいいでしょう。良い癖。良い癖とは、自分の評価や印象を上げたり、生活をスムーズにしたりする癖のことです。掃除をする癖。人の長所を褒める癖。何でも面白がる癖。予習と復習をする癖。具体的に話をする癖。戸締まりを確認する癖。人の話を最後まで聞く癖。身振り手振りを交えて話をする癖。こうした癖にはポジティブな影響があります。不衛生でも人に迷惑をかけることでもありません。生活や人生にポジティブなメリットをもたらす癖は直す必要がありません。むしろ積極的に身につけた方がいいでしょう。良い癖は素晴らしい生活習慣です。あなたを幸せに導きます。悪い癖。悪い癖とは悪影響をもたらすものを言います。爪を噛む癖。指をポキポキ鳴らす癖。点回しをする癖。舌打ちをする癖。貧乏ゆすりをする癖。独り言をつぶやく癖。くちゃくちゃ音を立てながら食べる癖。人の悪口や陰口を言う癖。先延ばし、後回しをする癖。いつもギリギリで行動する癖。嫌なことがあるとすぐ逃げる癖。どれも小さなことに思えますが要注意です。本人は気にしていないかもしれませんが、どの癖も少なからず悪影響があります。自分の印象を下げたり、人に迷惑をかけたりするといった悪影響があります。爪を噛む癖は見栄えが悪く、衛生面にも問題があります。指先の菌が口に付着して体内に入ると健康を害することがあります。見る人に幼い印象を与えるでしょう。指を鳴らす癖は自分にとって気持ちいいかもしれませんが、やはり直した方がいい癖の一つです。ポキッという音は関節間に存在する軟骨内にある空気の破裂音であり、やりすぎると関節を痛めてしまいます。指をポキポキ鳴らす音によっては周りを驚かせることがあります。ペン回しくらいいいではないかと思うかもしれませんが、油断は禁物です。ペンをくるくる回す様子は自分にとっては快感であっても、見ている人にとっては落ち着きのない様子に映るでしょう。目障りな様子に映って不快に感じることがあります。癖の大半は無意識にうちに行われるからこそ厄介です。少しくらい大丈夫と安易に考えるのはよくありません。自分にとって快感な癖であっても周りに不快感を与えるなら NG です。少しでも悪影響があるならきちんと直すようにしましょう。あなたの癖はどちらに該当するでしょうか。良い癖なら直す必要もやめる必要もないためそのままでも大丈夫です。悪い癖なら悪影響があるため直すかやめるかして改善しましょう。すべての癖が悪いわけではなく、影響の良し悪しによって区別してください。悪い癖を直すようにする。悪い癖を直す30の方法。その7、癖を直す、やめると公言する。自ら逃げ道を断つ人が目的を達成する。 悪い癖を直すなら、あらかじめ公言しておきましょう。〇〇の癖を直します。きっぱりやめます。断言口調ではっきり公言しましょう。家族や友人など身近な人に決意表明をします。直したい、やめたいではなく、直す、やめると断言します。きちんと断言口調で言い切ることが大切です。照れや恥ずかしさがあるかもしれませんが、だからこそいいのです。公言した後に癖の改善をサボると、周りから指摘されたり、がっかりされたり、笑われたりするでしょう。公言したからには、達成しないと示しがつかなくなります。公言すると、後に引き下がれなくなり、責任感が出てきます。逃げ道を断つことになり、自分を追い込ませることができる。気合が入って、心も引き締まって、緊張感が増します。癖を直す気持ちが強くなり、モチベーションが上がるのです。プロ野球選手がシーズン前、ファンに向けて結果を公言するシーンがあります。ファンとの約束という意味だけでなく、自分を奮い立たせる意味もあります。こそこそ一人で癖を直すのも悪くありませんが、きちんと癖を直したいなら、公言した方がいいでしょう。逃げ道がなくなること、やるしかない状況になり、自分を奮い立たせることができます。ダイエットの達成でも、公言することが有効であるように、口癖を直す時も公言が有効です。公言するのは恥ずかしい、と思ったなら、自分の弱気に気づいてください。心のどこかに、別に失敗してもいい、嫌になれば、逃げればいい、という甘い考えがあるのではないでしょうか。癖を直す気持ちが本気なら、公言できるはずです。公言ができないのは、言い換えると本気で癖を直そうとしていない、とも言えます。公言を遠慮することは、逃げることと同じ。公言したからといって、必ず治る保証はありませんが、少なくとも、決意と覚悟が促されるのは間違いありません。癖が治ってから公言しても意味がありません。公言は取り組む前だからこそ意味があります。さあ、はっきり公言しましょう。公言するだけならお金はかかりません。たった一言でいいのです。点回しをやめる。二度と爪を噛まない。貧乏ゆすりの癖を直す。公言したら有言実行に集中するのみ。恥をかきたくないなら、なおさら、頑張って、癖を直すことです。結果を出せばいいこと。きちんと、癖を直せばいいこと。自ら逃げ道を断つ人が、目的を達成します。癖を直す、やめる、と、公言する。悪い癖を直す、30の方法。その8。決意が固まるから宣言書きを書くのではない。宣言書きを書くから決意が固まる。癖を直すとき役立つのが宣言書きです。宣言書きといえば重要な勝負事やイベントでよく見られますが、癖を直すときにも活用できます。宣言書きに効果はない。宣言書きを書いても無意味。宣言書きを書いても仕方ない。効果に疑問を感じる人もいるかもしれませんが、誤解です。宣言書きを書くと、公式感が出ます。自分の志を文字として書き出すことで、決意表明になり、気持ちがキュッと引き締まります。必ず、達成する。絶対諦めない。という気概が高まり、心にも火がつきます。決意が固まるから、宣言書きを書くのではありません。宣言書きを書くから決意が固まります。宣言書きには決意を固める効果があるのです。きちんと悪い癖を直したいなら面倒であっても宣言書きの作成をお勧めします。難しい作業ではありません。悪い癖を直す決意を書くだけのこと。紙を一枚用意してそこに必ず癖を直す決意を書きましょう。紙の種類は自由です。 一般的なプリント用紙でも構いません。より決意を固めたいなら、はがきや色紙といったフォーマルな紙の方が効果的です。宣誓書の文言の例。宣誓書。私は丸月丸日までに丸々の癖を直すことをここに誓います。いかなる困難があろうと諦めず、必ずやり遂げます。〇〇年〇〇月〇〇日。きちんと期限を含めて書くのがポイントです。期限を含めて書くと具体性が増すため、ますますモチベーションが高まります。期限はあまり厳しすぎない方がいいでしょう。期限は3週間以上の余裕を持たせて設定するのがベターです。短い文章であっても、れっきとした宣言書きです。宣誓書ができれば、棚の上や部屋の壁など、目立つところに掲げておくといいでしょう。部屋に宣言書きを飾っておけば、もう逃げられません。額縁に入れておくのも悪くありません。本格的な取り組みですが、だからこそいいのです。このくらい本格的になった方が、頑張ってやるしかなくなります。毎日宣言書きを見ることで決意を再確認できる上、初心を忘れずにいられます。宣言書きを書くのが恥ずかしいと思うかもしれませんが、恥ずかしさを振り切ってぜひ書いてみてください。宣言書きには心に火をつける力があるのです。きちんと宣言書きを書いて癖を直す決意を固める。悪い癖を直す30の方法。その9。悪い癖を直すことは普通になるだけではない。スマートな自分に生まれ変わることでもある。悪い癖を直すとは何でしょうか。自分の悪いところを直すこと。無意識の悪癖をやめること。特徴的な悪い動きをなくすこと。言い方は様々ですが、おおむね、こうした答えが返ってくるのではないでしょうか。もちろん、どれも正解ではあります。しかし、別の観点から見ると、癖を直すことは、もう一つ大切な意味があります。癖を直すことは、スマートな自分に生まれ変わることでもあるのです。悪い癖が治ったあなたを想像してみてください。不潔な印象がなくなります。不格好な様子がなくなります。癖のせいで迷惑をかけることがなくなります。悪い癖とは何か。悪い癖は減点をもたらすもの。つまり悪い癖を直すことは減点をなくすことにつながるのです。悪い癖が治れば普通になるだけと思うかもしれませんが、それだけではありません。実際は普通どころか評価アップ、印象アップです。癖が治ることによって品格と落ち着きが伴い、大人の魅力が高まるでしょう。これを生まれ変わったと言わずして何というのでしょう。悪い癖が治ったあなたは以前のあなたとは別人です。癖を直すという言い方をスマートな自分に生まれ変わるという言い方に変えてみてください。癖を直すと聞くと大変そうに聞こえますが、スマートな自分に生まれ変わると聞くと建設的に聞こえるでしょう。あなたは今悪い癖を直そうと奮闘しているのかもしれません。これから数週間自分を変えるために頑張ってみましょう。自分に期待してください。そして自分をグレードアップさせてください。悪い癖を直す取り組みをスマートな自分に生まれ変わるきっかけにしようではありませんか。癖が出そうで体がムズムズしても意識をしてぐっとこらえましょう。イライラしても理性と自制心で落ち着きを取り戻しましょう。たとえ諦めそうになったとしてもギリギリのところまで粘ってください。治らない癖は一つもありません。最初は大変ですが、しばらくするとだんだん慣れてきます。きちんとあなたが真面目に取り組めば、時間はかかれど必ず直せます。この記事を真面目に読んでいるあなたならきっとできます。 髪型を整えたり、ファッションに凝ったりするのもいいですが、癖を直すだけでスマートになれます。数週間後、きちんと悪い癖を直すことができれば、スマートな自分に生まれ変わったことになります。悪い癖を直すのは、スマートな自分に生まれ変わることだと考える。悪い癖を直す30の方法。その10。癖の原因は3つある。ストレス、快感、模倣。なぜ癖は発生するのでしょうか。なぜ癖を繰り返してしまうのでしょうか。癖は同じ動作を繰り返すことで体に定着したものですが、問題はなぜ同じ動作を繰り返すかです。意味もなく同じ動作を繰り返すことはありません。普通は同じ動作を繰り返していれば単調で飽きてくるはずです。癖を直すなら、癖が発生する原因を知ることは大切です。癖を直すためだけでなく、今後新しい癖を防ぐためにも、原因を整理しておきましょう。癖が発生する主な原因は、次の3つが代表的です。ストレス、快感、模倣です。癖が発生する主な原因1位、ストレス。癖になる原因の一つがストレスです。私たちの社会はストレス社会です。仕事、勉強、人間関係など、至るところにストレスがあります。ストレスを感じることなく生きていくのは、もはや不可能と言っても過言ではないでしょう。ストレスを感じたり、溜めたりしていると、癖という形で発散させることがあります。ストレスを感じると不安を感じたり、イライラしたり、など、心が不安定になります。ストレスを感じていると吐き出したい衝動に駆られ、体がうずうずしてきます。その結果、ストレスを発散させたい気持ちが、癖、という形で現れます。例えば、貧乏ゆすりです。小刻みに足を動かすと気分が落ち着くのは、貧乏ゆすりがストレス発散になっている証拠です。癖を繰り返すことが一種のストレス発散の行動になっています。癖が発生する主な原因に、快感。特定の行為をしたとき快感が得られると、再び快感を得るため繰り返しがちです。ある行為をすることで小さな達成感や満足感を得ることがあります。快感を求めて繰り返しているうちに動きが体に定着して無意識の癖になることがあります。例えば、ペン回しの癖です。くるっとペンを回せた瞬間、技が決まったように感じ、小さな快感が得られます。快感を得ることがやめられなくなり、いつの間にかペン回しが癖になってしまいます。ペン回しに必死になっていると、肝心の勉強に集中できなくなるため、早めに直しておく方がいいでしょう。関節を鳴らす癖も、快感が原因です。指を強く曲げた時ポキッと音が響くと、独特の気持ちよさがあります。関節のコリをほぐした、異物を取り除いた、といった錯覚を覚える人もいるでしょう。独特の気持ちよさが快感になっていて、繰り返しているうちに癖になっています。癖が発生する主な原因3、模倣。尊敬する人、憧れのアイドル、大好きな漫画やアニメのキャラクター。憧れの対象には何らかの特徴的な仕草があるもの。また、憧れの気持ちが大きくなるにつれて、特徴的な仕草もかっこよく見えやすくなります。自分もこうなりたい、と思って真似しているうちに、いつの間にか癖になっていることがあります。もちろん、ポジティブな癖であればいいのですが、ネガティブな癖であれば、注意した方がいいでしょう。例えば、アニメで登場する有名悪役に、人がゴミのようだ、とセリフがあります。最初は面白半分で真似をしていても、繰り返し言っているうちに自分の口癖になってしまうことがあります。また、憧れのアイドルに片方の口角を上げた笑い方があってかっこよく感じると、自分も真似をしたくなります。 真似を繰り返しているうちに、片方の口角を上げた笑い方が定着してしまっていることがあります。あなたの癖は何が原因でしょうか。一つの原因ではなく、同時に複数の原因が重なっていることもあります。癖の発生は意外と単純なことが原因だと気づくでしょう。自分の癖が始まった原因を知ることで、癖が直しやすくなるでしょう。癖の原因を知る。悪い癖を直す30の方法。その11。悪癖改善ノートを作って日々の結果を記録する。きちんと癖を直すなら作ってほしいものがあります。悪癖改善ノートです。わざわざ専用ノートを作るなんて面倒くさい。大げさすぎると思ったあなた。その油断がよくありません。確かにわざわざ専用ノートを作るのは少し面倒です。大げさなのかもしれません。たかがノートと思いたくなるのも無理はありません。しかし、記録をつけることは癖の改善に大変効果的です。本気で癖を直すなら必需品です。悪癖改善ノートを準備することで行使期間が高まります。記録をつけることは意識を高めることにつながります。癖を直す意識や緊張感は日を追うごとに弱くなりがちですが、毎日結果を記録していればうまく保てます。毎日記録をつけていけば、後から詳しく振り返ることもできます。記録に残すことで少しずつ癖が治っていく様子を実感することができるでしょう。自分の振る舞いを振り返ることになるので、良いトレーニングになります。何がいけなかったのか反省することもできます。悪いところが見つかれば、次から活かせます。本気で癖を直したいなら、騙されたつもりで、ぜひ一度、試してみてください。文章形式で、その日の結果を記していきましょう。11月25日。今日は、うっかり、癖を出すことがあったが、以前より、我慢することができた。11月26日。一回だけ、衝動的に癖が出てしまった。油断してしまった。ストレスを感じた直後は危なそうだ。11月27日。この日はしっかり癖を我慢できた。この調子で明日も頑張っていきたい。長文であってもいいですが、数行でも十分です。記録をつけるたびに今日もよく頑張った。明日も頑張ろうと思えます。数字による記録もおすすめです。癖を出してしまった回数を毎日記録していきます。癖が少しずつ治っていく様子を数字の変化を通して目で確認することができます。数字が減っていくことに快感を覚えれば、また明日も頑張ろうと思えます。記録は就寝前に記録をつけるといいでしょう。今日も頑張った。明日も頑張ろうとスムーズに一日の反省ができます。記録をつけるとはいえ、大きな手間暇がかかるわけではないはずです。もともと日記の習慣があるなら、一緒に書いてみても OK です。日記のネタにもなるので、一石二鳥です。癖が治るまでは、癖の内容を中心としたネタにするもの悪くないでしょう。ノートに記録をつけるのは大変ですが、ずっと続けるわけではありません。せめて、癖が治るまでの期間限定で記録できれば十分。結果を記録するとはいえ、せいぜい数ヶ月でしょう。たった数ヶ月と思えば気楽に感じるのではないでしょうか。数ヶ月すら長く感じるなら、1ヶ月だけでもいいので続けてみてください。きちんと毎日ノートに記録をつけることができれば、その時点で癖の改善が約束されたようなもの。癖が治った後は思い出のノートに変わっているはずです。悪癖改善ノートを作って日々の記録をつける。悪い癖を直す30の方法。 その12、疑うから癖が治らない。信じるから癖が治る。本当に癖は治るだろうか。癖が治らなかったらどうしよう。癖を治すのは難しそうだ。うまくいかないかもしれない。癖の改善に取り組むとき、不安や心配な気持ちが湧いて疑いの念を持つ人もいるでしょう。無理はありません。一旦定着した癖を治すのは簡単なことではありません。一筋縄ではいかないことが多く、四苦八苦することも多くあります。特に体の芯まで定着している癖を治すなら、なおさら時間も苦労もかかるでしょう。半信半疑の気持ちが大きいと、今後どうなるのかもわかりません。うまくいかないと、ほら、やっぱり。と、投げやりな言葉でひねくれたくなります。しかし、ここが重要なポイントです。不安や心配があるとはいえ、疑うのはよくありません。疑いながらどうやって本気を出すのでしょう。癖の改善を疑っていては、なかなか本気になれません。疑う気持ちがあれば、取り組み方がおろそかになり、癖を治すのに失敗します。では、どうするか。まず、信じることです。100% 信じましょう。信じるから、やる気になれます。なかなか、うまくいかなくても、必ず、治せる、と信じることです。世の中には、努力が報われないこともあります。例えば、仕事、恋愛、スポーツなどは、努力しても、報われるとは、限りません。いくら、努力したところで、相手次第で結果が変わりますが、癖の改善は、違います。癖の改善は、努力が報われるタイプの取り組みです。癖の改善は、100% 自分次第です。誰かと連携することではなく、完全に個人プレーですから、自分の意識と、努力がすべて、真面目に取り組みさえすれば、完全に努力が報われます。癖を治すなら、まず信じることが大切です。まだ、癖が治っていなくても構いません。まだ、治っていなくても、すでに治ったかのように考えましょう。まだ、何も始めていなくても構いません。まだ、何も始めていなくても、信じるだけで準備を整えることになります。信じることは精神論に思えますが、れっきとした方法論です。自分を信じることで潜在的な可能性を引き出せるようになります。自分の可能性は誰かに引き出してもらうのではなく、自分で引き出すものです。癖を克服した未来の自分をイメージするとスムーズに信じやすくなるでしょう。中途半端に信じるのではなく、本気で信じましょう。癖は治ると信じるからこそ、きちんと癖が治るのです。癖は治ると信じる。悪い癖を治す30の方法。その13。いきなり完全を目指す必要はない。最初の目標は半分で十分。癖を治そうとするとき、最初から完全を目指す人もいるでしょう。完全に悪い癖を治す。今日からきっぱり癖をやめる。100% の改善を目指す。もちろん、完全になくすのは立派な心がけです。完全に癖が治すことが最終目標であり、理想的です。癖を治すからには、完全に治す、と思うのは、当然のこと。当たり前のことであり、普通のことに思えます。特に、完璧主義者や、真面目な人であれば、最初から完全を目指すことが多いことでしょう。しかし、ここが注意ポイントです。最初から完全に治そうとするのは、思うのは、簡単でも、実際は、なかなか、難しい。人間は、ロボットではありません。人間ですから、不注意をすることもあれば、度忘れをすることもあります。うっかりするのが人間らしいと言えるでしょう。思い立った瞬間から、きっぱりやめることができればいいですが、それがうまくいかないから苦労します。最初から完全を目指すのは、高難易度です。 自分を甘やかす必要はありませんが、だからとはいえ最初から完全を目指すのは厳しすぎます。目標が高すぎると少しでもうまくいかなかった時、自分はダメな人間だと自己否定をしてしまいます。自分を責めると自己嫌悪になって自分を苦しめてしまう。精神的な負担が大きくストレスが増えてしまいます。かえって挫折を招きやすくなるのです。ますますストレスが増えるばかりか、つまらなく感じます。考え方を変えましょう。完全でなくていいのです。最初の目標は半分でいい。いきなり完全に直すのは難しくても、半分であれば楽に取り組みやすいでしょう。たった半分と思うなら誤解です。癖が半分になるだけでも大きな変化であり、十分な改善です。スマートに生まれ変わったと言っても差し支えありません。合格の範囲であり、堂々と胸を張ってほとんど癖が治ったということができるでしょう。その上で余裕があれば4分の1、5分の1へと減らしていきます。最終的にゼロを目指せばいいでしょう。低い目標から始めて段階的に上げていく方がいいでしょう。挫折をすることなく無理なくステップアップできます。最初の目標は完全ではなく半分を目指す。悪い癖を直す30の方法。その14。物理的に不可能な状態にしておけば癖が治るのも早くなる。癖を直すなら物理的に不可能な状態にする方法が有効です。癖は無意識に出やすい特徴があります。意識をして癖を直すことも有効ですが、なかなか思うようにいかないこともあるでしょう。意識をしていても知らず知らずのうちに出てしまう癖があるもの。そんな時、物理的に不可能な状態にすれば癖が治るのも早くなります。物理的に不可能な状態にできるのかと思いますが、知恵と工夫次第です。例えば爪を噛む癖があるとします。無意識のうちに爪を噛む癖があって、爪がボロボロになっていて悩む人が多いでしょう。こういう時は指先に絆創膏を貼るという方法があります。絆創膏が爪を覆うため、爪を噛もうにも噛めなくなります。絆創膏なら周りから見ても不自然な様子には見られないでしょう。ペン回しの癖があるとします。普段使っているペンをいびつな形のペンに変えるのも一つのアイデアです。文房具店に行けば一般的なペンだけでなく、ユニークなペンも販売されているでしょう。いびつな形のペンであれば、ペン回しをしたくてもできないため、癖が治るのも早くなります。前髪を触ってしまう癖があるとします。オールバックの髪型にすれば、前髪を触りたくても触れなくなります。オールバックが恥ずかしいなら、その上から帽子をかぶれば自然になるでしょう。クレジットカードを使いすぎる癖があるとします。クレジットカードを持ち歩かない、クレジットカードを解約するといった方法が有効です。不便は生じるかもしれませんが、お金の無駄遣いを増やすことに比べればはるかに健全でしょう。物理的に不可能な状態にしておけば、クレジットカードを使いすぎる心配はなくなります。もちろん全ての癖に通用する方法ではありません。物理的に不可能な状態にしたくても難しい場合もありますが、知恵と工夫を働かせてアイデアを考えてください。あなたの知恵の見せ所です。物理的に不可能にする方法は癖のタイプによって様々です。私たち人間は高度な知性があるのですから、しっかり頭をひねれば一つくらい工夫をひねり出せるはずです。不可能にする工夫が難しいなら、不便にさせる工夫でも構いません。物理的に不可能な状態にする方法が思いつけば、忘れないうちにノートに書き留め、早速生活に取り入れてみましょう。不便が生じることもありますが、一定期間という条件なら我慢もしやすいでしょう。 物理的に不可能な状態にしておけば、癖が治るのも早くなるのです。知恵と工夫を働かせて、物理的に不可能な状態にさせておく。悪い癖を治す30の方法。その15。見られている意識を持つ。癖を治したいなら、大切にしたい意識があります。それは、見られている意識、です。人目なんてどうでもいい。そんな人もいるでしょう。確かに、人目を気にしない方が、気楽ですが、癖を治す時には、少し、不都合が生じます。周りに人がいるにもかかわらず、見られている意識がないと、緊張感がなくなります。気持ちが緩んでしまい、ダラダラしてしまいます。誰も見ていないよね、という安易な考えになりやすい。見られている意識がないと、恥ずかしいことにも無頓着になってしまいます。癖を直すために大切なのは、恥じらい、です。恥じらいを忘れたら、自堕落しかありません。抑止力として働くものがなくなり、油断が生まれます。癖が出し放題になり、なかなか癖を直せなくなるのです。癖を直すなら、見られている意識を大切にしましょう。人目を感じると背筋がピンと伸びるでしょう。大人らしく振る舞いたくなるでしょう。礼儀正しい行動を心がけようとするでしょう。癖が出そうになっても恥ずかしい気持ちが抑止力になり、ぐっと我慢することができるはずです。例えば、周りに人がいるなら、自分は見られていると意識しましょう。職場、学校、喫茶店など場所は問いません。見られている意識を持てば、適度な緊張感で身が引き締まるでしょう。自分は見られている。変な癖を見られたら恥ずかしい。そう思えば、きちんとしたい気持ちが出てくるはずです。もちろん、過度に意識する必要はありませんが、ある程度、見られている意識を持つことが大切です。見られている意識は、人でなくても構いません。もし、自宅でペットを飼っているなら、ペットに見られている、と意識してみましょう。意識をすることで、視線を感じることができるはずです。飼い主として立派に振る舞わなければいけないという気持ちになり、背筋がピンと伸びるでしょう。たとえ一人でいる時でも油断は禁物です。難しいかもしれませんが、架空の人をイメージして人に見られている意識を持つようにしましょう。例えば、ご先祖様から見守られている意識をしてみると気持ちが引き締まるでしょう。単なる想像だとしても、人によっては効果があるでしょう。自室の壁にアイドルのポスターを貼ってみるのもアイデアです。アイドルのポスターを貼っておけば、擬似的に見られているような感覚が生まれるでしょう。アイドルから見られている感覚が湧くと、好きな人の前で変な様子を見せるわけにはいかない、と思うはず。好きな人の前ではカッコつけたい心理が働くように、憧れのアイドルの前でも、やはりカッコつけたい心理が働くはずです。羞恥心が湧いて、気持ちが引き締まるはずです。騙されたと思って、一度試してみてください。バカバカしい方法と思うかもしれませんが、人によっては有効な方法になるはずです。あなたに憧れのアイドルがいるなら、悪くない方法になるはずです。見られている意識を持つ。悪い癖を直す30の方法。その16。癖の置き換えで無意識の癖を直す。癖を直す有効手段の一つ。それは癖の置き換えです。癖を直すとき、何もしないことを心がけることになります。しかし、何もしないとはいえ、なかなか難しいもの。じっとするくらいなら何かをしたいという人も多いでしょう。ストレスが影響しているものは、吐き出したい衝動が抑えきれず苦労することがあるはずです。そんな時こそ、癖の置き換えが有効です。別の癖に置き換えることで癖を直していけます。 置き換える癖は悪影響のないことが条件です。なるべく自然に見える癖に置き換えるというポイントが重要です。悪い癖から悪い癖に置き換えては意味がありません。なるべく自然に見える癖に置き換えましょう。湧き上がる衝動を別の方向に向けることでパワーやストレスをうまく吐き出せます。難しく思えますが、実際はとても簡単です。例えば貧乏ゆすりの癖があるとします。貧乏ゆすりをしたくて足元がムズムズしたとしたら、足の裏を地面につけるという癖に置き換えます。足の裏で地面を押すようなイメージでぐっと力を入れればいい。足の裏を地面につけるなら不自然な様子は一切ありません。ペン回しの癖があるとします。ペンを回しそうになったらペンを握るという癖に置き換えます。ペンを握る動作なら自分の印象を下げることも迷惑をかけることもありません。指をポキポキ鳴らす癖があるとします。指を鳴らしたくなったら手を握ったり広げたりするという癖に置き換えるといいでしょう。ちょっとした手の体操になります。周りから見ても手の体操をしているのかなと思われるくらいでしょう。迷惑になったり不快感を与えたりすることもありません。鼻をほじる癖があるとします。鼻をほじりたくなったらティッシュで鼻を噛むという癖に置き換えてはいかがでしょうか。礼儀正しくてマナーを守っている様子に見えます。悪い癖を良い癖に置き換えることができれば理想的。もっとも理想的なのは悪い癖を良い癖に置き換えるというものです。例えば舌打ちをする癖があるとします。舌打ちをしそうになったら口角に力を入れるという癖に置き換えてみてはいかがでしょうか。口角に力を入れるとにっこり微笑む表情になります。ムッとしそうな場面でにっこり微笑むことができ、余裕と貫禄を見せることができるでしょう。これらは一例です。あなたならどんな癖に置き換えますか。どんな癖に置き換えるかはあなたの好みに応じて考えてみてください。なりたい自分をイメージしながら置き換える癖を考えるといいでしょう。少し知恵と工夫が必要ですが、ぜひ頭をひねって考えてみてください。置き換える癖を考えるのも面白くて楽しい作業になるはずです。悪い癖を別の癖に置き換える。悪い癖を直す30の方法。その17。癖をやめているのではない。癖をやめるという癖をつけているのだ。癖について知っておきたい基本があります。癖をつける。癖をやめる。それぞれ別々の取り組みに思っていないでしょうか。確かに表向きは別々の取り組みに思えます。癖をつけるのは意識的に言動を繰り返すことで習慣化させること。癖をやめるのは癖を繰り返さないよう行動にブレーキをかけ停止させること。客観的に表現だけ見れば正反対の取り組みに思えるでしょう。意味や言葉だけで判断するなら別々に思えるのも無理はありません。ここが要チェックポイントです。それぞれ別々の取り組みに思えますが、どちらも本質は同じです。癖をやめる様子をイメージしてください。意識的に自分の行動をコントロールすることで無意識の癖を抑え込みます。癖が出そうになっても意識をすることでぐっと我慢します。強い衝動が湧いても理性と自制心で抑え込みます。癖の我慢を繰り返すことで新しい行動パターンが定着していき、悪い癖をやめていくことができます。この場面です。つまり、癖をやめるという癖をつけているのです。癖をやめているのではありません。癖をやめるという癖をつけているのです。結局のところ、癖をやめることは癖をつけることと同じです。 癖を直すなら、この点について理解しておくことが大切です。シンプルに考えてください。あなたがすることは、ただ一つ。癖をやめる、という癖をつけるだけです。難しく思えますが、難しそうに見えるだけです。基本はシンプルです。難しいことはありません。癖をつけることに集中しましょう。癖をつけることができるなら、癖をやめることもできるはずです。癖をやめるのも、癖をつけることと同じと考える。悪い癖を直す30の方法。その18。癖が出そうになった時の2つの代替行動。腕組み、握り拳。爪を噛みたくてたまらない。指を鳴らしたくてたまらない。ペンを回したくてたまらない。いつもの癖が出そうになってムズムズした時どうするか。こんな時に心がけたい代替行動が2つあります。腕組みと握り拳です。いつもの癖が出そうになってムズムズしたら腕組み、握り拳の方法で場をしのいでください。腕組み。いつも癖が出そうになってムズムズしたら両腕を胸の前で組み合わせましょう。腕組みをすれば両手、両腕の動きを封じることができるので変な癖が出ることはありません。爪を噛みたくなっても、前髪を触りたくなっても、ペン回しをしたくなっても、腕組みをしていると不可能です。ムズムズするストレスの度合いに応じて、力の入れ方を調整しましょう。軽く腕組みをするのもよし。強く腕組みをするのもよし。ぎゅっと力を入れて腕組みをすれば、ムズムズする違和感やストレスをうまく発散させることができるでしょう。腕組みは考え事をするときの定番の仕草です。貧乏ゆすりなら動きがあるため目立ちますが、腕組みなら動きがないため目立ちません。腕を組めばそれなりに格好がつきます。周りから見ても考え事をしているのかなと自然な様子に見てもらえるでしょう。握り拳。いつも癖が出そうになってムズムズしたら握り拳を作って抑え込みましょう。ムズムズする衝動を握力として発散させます。力を入れた状態のまま握り拳を維持しましょう。手が疲れるまでずっと握り続けていきましょう。全身の力を込めて強く握ります。しばらくすると手が疲れてきてだんだん気持ちが落ち着いてきます。気づけば、ムズムズする違和感も消えてなくなっているでしょう。握り拳を作るだけなら、人に迷惑をかけることもないため、心配ありません。癖が出そうになってムズムズしたら、腕組みや握り拳で上手に場をしのいでください。特別な準備も必要なく、今日から実行できます。合わせ技として、握り拳を作って腕組みをするという方法も悪くありません。湧き上がった衝動は腕組みか握り拳で場をしのぐ。悪い癖を直す30の方法。その19。絶対治らないと思う癖ほどあっさり治る。絶対治らない。そんな癖があなたにはありますか？完全に無意識の癖。子供の頃から続いている癖。しっかり体に染みついている癖。絶対治らないと思う癖はなかなか厄介です。治せる可能性がなく絶望的に思えるでしょう。しかし諦めてはいけません。絶対治らないと思う癖ほどあっさり治ります。それはなぜか。そもそも最初から諦めているからです。絶対治らないと思う癖は最初から完全に諦めています。治るわけがない、努力するだけ無駄、絶対不可能と断念している。 たとえ取り組んでいたとしても生半可にしか取り組んでいません。ちょっと頑張ってみようという程度。半信半疑で真剣に取り組んでいません。本当に治そうとしていない。最初から努力も集中もしなければ治る癖も治りません。気づいてください。絶対治らないと思うのは先入観に過ぎません。世の中に治せない癖は一つもありません。癖は習慣的動作に過ぎません。絶対治らないと思う癖でもきちんと取り掛かってください。どんな癖でも病気が関係していない限り必ず治せます。私たちには適応能力が備わっています。携帯電話の機種変更をした時のことを思い出してください。最初は新しい操作がわからずスムーズに操作できなかったでしょう。前の機種で染みついた動きが体に残っていて、途中で押し間違えたり、もたもたしたりします。違和感があってストレスを感じます。スムーズに操作ができずイライラするでしょう。ところが操作に慣れるにつれてだんだん違和感がなくなっていくでしょう。無意識に指先が動くようになりスムーズに操作できるようになります。スムーズに指が動くようになりあれほど感じていたストレスもなくなります。新しい機種の操作に体が適応したのです。私たちの適応能力はそれくらい優れているということです。治らない癖は一つもないのですから、最初から諦めず、ぜひ取り組んでください。新しい行動パターンに違和感があっても、しばらく続けていれば慣れてきます。慣れるにつれてスムーズに動けるようになり、最終的には無意識に動けるようになります。自分の適応能力を信じましょう。今まで挫折をしたのなら、まだ本気で取り組んでいなかっただけ。気を抜かず、今度こそ真面目に取り組んでみてください。絶対治らないと思う癖ほど意外とあっさり治るのです。絶対治らないと思う癖でも最初から諦めず、きちんと改善に取り掛かる。悪い癖を治す30の方法。その20。素早く動いているとなかなか癖が治らない。ゆっくり動いているときちんと癖が治る。慌てた行動をしていませんか？スピード重視で生活していませんか？確かに行動は遅いより早い方がいいのは間違いありません。普段から早口、早食い、早歩きを心がけている人も多いでしょう。さっさと重い腰を上げて取り組んだ方が仕事が終わるのも早くなる。家事も仕事も勉強もスピードを意識して行動した方が早く片付くでしょう。できるだけスピードを持って行動した方が仕事が片付くのも早くなります。ノロノロ仕事をするよりテキパキ仕事をする方が評価されます。現代社会はスピード社会でもあります。早いというだけで評価される時代です。スピード重視、スピードが正義と考える人も多いでしょう。特にせっかちな人は早い行動が当たり前になっているでしょう。スピードが速いに越したことはないと思えますが、癖を直す時には注意が必要です。素早く動いていると不注意も増える傾向があります。癖を直すためには一つ一つの行動に意識を向ける必要があります。焦って行動していると不注意が起きやすくなります。心拍数も上がって興奮状態になる。興奮状態になると心に余裕がなくなる。心に余裕がなくなるとイライラしやすくなる。イライラするとますます不注意が増え癖を直すのに苦労します。焦っているとなかなか癖が治らないのです。そこで心がけたいのがゆっくり動くということです。ゆっくり動くとはいえもたもたした動作ではありません。あくまで落ち着いた動作です。全体的にゆっくりした動作を心がけましょう。体全身でゆっくりを体現してください。 話すスピード、歩くスピード、仕草のスピード。イライラしている時も、心を落ち着かせ、ゆっくりした動きを心がけたい。時間がなくて余裕がない時は、難しいかもしれませんが、できるだけ、心がけてください。ゆっくり、動いていると注意力が高まって、一つ一つの行動に意識を向けることができるようになります。冷静に落ち着くこともできる。無意識の癖が出そうになった時、気づきやすくなります。おっと、いけない。癖が出そうになった、と、ギリギリ手前で抑止できます。結果として、癖を直しやすくなるのです。何より、ゆっくり、動いていると、上品で優雅に見えます。落ち着いた大人らしい雰囲気が漂い始めます。ぜひ、今日から試してみましょう。ゆっくり、動いていると、きちんと、癖が治るのです。落ち着いた行動を心がける。悪い癖を直す30の方法。その21。悪い癖を直すなら、多忙な時期は避けておく。悪い癖を直すなら、時期にも注目です。悪い癖を直すのだから、いつでもいいではないか。そう思うかもしれませんが、意外とタイミングは重要です。取り組むタイミングは成功率に影響するポイントの一つ。もちろん、余計な先延ばしはよくありません。悪い癖を直すわけですから、できるだけ早めに取り組んだ方がいいのは間違いありません。あまりもたもたしていると、やる気やモチベーションにも影響します。事情がなければ、早速、今日から取り組み始めてもいいくらいです。しかし、早めに取り組んだ方がいいとはいえ、注意したい時期があるのも事実です。取り組む時期を誤ると、改善の妨げになって、不本意な結果をもたらす可能性があります。絶対条件ではありませんが、注意事項として配慮しておくといいでしょう。では、どんな時期に注意したいのか。それは、多忙な時期です。例えば、繁忙期や決算期です。また、試験前、引っ越し前、結婚式前なども多忙が予想されるため、注意しておくのが得策です。多忙な時期は全てにおいて余裕がありません。一旦、改善に取り組むと、24時間、ずっと、意識を続けることになります。一つ一つの行動に注意を向け、油断ができません。改善意識を継続させつつ、最低限の緊張感も必要です。ところが、多忙な日々に追われていると、意識を向ける余裕がなくなります。注意が十分行き届かず、うっかりした不注意が起きやすくなります。タイムプレッシャーが適度の範囲ならいいですが、過度になると余裕がなくなります。多忙な時期は、気分の波も大きくなり、イライラすることも増えるでしょう。イライラすることが増えれば、ますます不注意が起きやすくなる悪循環です。時間的にも精神的にも余裕がない時期の場合、癖の改善を失敗しに行くようなもの。したがって、取り組む時期を選べるなら、できるだけ多忙な時期は避けておくのが賢明です。悪い癖を直すなら、できるだけ余裕のある時期がいいでしょう。予定が少なく、余裕のある時期がおすすめです。余裕があれば、悪い癖を直すことに集中しやすくなります。もちろん必須ではなく、あくまで可能な範囲です。できるだけ余裕のある時期の方が悪い癖を直すことにも集中しやすくなります。多忙な時期は避ける。できるだけ余裕のある時期を選ぶ。悪い癖を直す30の方法。その22。癖を直すには、どのくらいの時間が必要か。癖を直すには、どのくらい時間が必要でしょうか。結論から言うと、最低3週間、です。癖を直すなら、癖の程度や種類にかかわらず、最低3週間は見積もっておくのがいいでしょう。長い時間がかかることに驚くかもしれませんが、実際にこのくらい時間がかかるものです。また、このくらい時間をかけるべきです。 癖を直すのは新しい習慣を定着させるのと同じです。一般的に新しい習慣が定着するには最低3週間というのが一般的です。習慣はルールが体や頭に染み付いているため、きちんと定着するまでには一定期間が必要です。これは癖を直す時も同じです。癖は言い換えると動作の習慣です。癖を直す時も習慣を直すのと同じ要領で考えます。野球で新しいフォームを身につけるには時間がかかるように、癖を直すにも時間がかかります。集中的に特訓した場合は別ですが、日常生活を送りながら自然に癖を直すならまとまった時間が必要になります。したがって最低3週間は時間をかけるのがいいでしょう。もちろん3週間は最小単位です。人によっては4週間や5週間、2ヶ月や3ヶ月、それ以上かかることも少なくありません。子供の頃から続いている長年の癖ならそれだけ時間がかかると考えていいでしょう。3週間は長く感じるかもしれませんが、考え方を変えてください。時間をかけた分だけきちんと癖が治ると考えましょう。時間をかけた方がじっくり自分と向き合えるので確実に癖を直せます。癖が治るまでに時間はかかりますが、その時間を楽しみながら癖を直していきましょう。3週間は長いと思うかもしれませんが、実際はあっという間でしょう。長い夏休みも終わってしまえば、短く感じるように3週間も過ぎ去ってしまえば一瞬に感じるはずです。急がず焦らず、コツコツ癖を直していきましょう。癖は早く直すより確実に直す方が大切です。真面目に取り組めば3週間後はきっと癖が治っているはずです。新しく生まれ変わった自分と出会えるのです。癖を直すなら最低3週間は見積もっておく。悪い癖を直す30の方法。その23。特訓期間のありなしで癖の治り方が変わる。本気で癖を直すなら特訓期間を作りましょう。のんびり直していく。マイペースで癖を直す。気分に任せて直していく。そういう取り組み方も悪くありませんが、注意した方がいいでしょう。癖が治るまでという取り組み方も悪くありませんが、計画的ではありません。人間は本来怠け者です。計画がなければ惰性に流されがちです。無計画は失敗を招く原因になります。決意や覚悟が緩いとなかなか気合がいりません。いつまで頑張っていいのか期限がわかりません。具体的な期間がないと取り組み方も適当になります。最初は癖を直すつもりでも気づけば取り組みが消えてなくなっているのです。そこで大切なのは特訓期間です。特訓期間といえば勉強やスポーツでよく聞かれる言葉ですが、癖を直す時も有効です。特訓期間のありなしで癖の治り方が変わります。特訓期間を作ると今は大事な時だから集中的に頑張ろうと思えます。心の整理ができ、気持ちの切り替えができるようになります。特訓期間があるから意識が高まり、それらしく頑張れます。部活動でも特訓期間があると上達が早くなるように、癖を直す時も特訓期間があると改善が早くなります。なかなかうまくいかなくても、今は特訓期間だと自分に言い聞かせることで根気を振り絞って頑張れます。癖を直すことに全エネルギーを集中できるため、治るのも早くなるのです。特訓期間を作ることで開始と終了が明確になります。特訓期間が終わるまでに癖を直すと意気込むことができ、モチベーションを保ちやすくなります。癖を直すならダラダラ取り組むより集中的に取り組んだ方が達成しやすくなります。さあ今すぐ特訓期間を作りましょう。 カレンダーに特訓期間を書き込めば具体的になります。特訓期間という名前で書き込み、カラーマーカーで色付けすると目で確認しやすくなります。癖を直す意識が高まって自然と気合も入るでしょう。特訓期間は少なくとも3週間はあった方がいいでしょう。あまり期間が短すぎると不十分になります。長い分にはいいですが、短くても3週間は続けたい。特訓期間の終了までにはきちんと癖を直すという目標ができるから気合がいります。特訓期間が終了する頃にはあなたは生まれ変わっているはずです。きちんと特訓期間を作って集中的に取り組む。悪い癖を直す30の方法。その24。自分を甘やかしているとなかなか癖をやめられない。自分に厳しくなるときちんと癖をやめられる。癖を直すときに注意したいこと。それは甘えです。自分を甘やかしていませんか？確かに優しくなった方が気楽になれます。プレッシャーが減ってストレスも軽くなるでしょう。誰でも自分が一番大事。うっかり癖が出てしまっても焦りにくくなるでしょう。自分のミスや失敗を許せば落ち込みにくくなって明るい気持ちでいられます。しかし自分に優しいのはいいですが、優しすぎるのはよくありません。自分を甘やかしていると自分のわがままを許すことになります。小さな音なら舌打ちをしてもいいよね。たまには貧乏ゆすりをしてもいいよね。誰も見ていないから爪を噛んでもいいだろう。自分を甘やかしていると癖の衝動が湧いたとき流されてしまいます。たまには癖の改善をサボってもいいことになっていつもの癖を繰り返してしまいます。癖を直す気持ちが半減してうっかり癖が出てもまあいいかと考えてしまう。これでは治る癖も治りません。自分のわがままを許すにも限度があります。自分を甘やかしているとなかなか癖をやめることができないのです。癖を直すときは自分を甘やかすのはやめましょう。きちんと癖を直すなら自分に厳しくなることが大切です。癖をやめるためには固い意志が必要です。固い意志を貫くには自分に厳しくなった方が達成しやすい。癖を直すためには少なからず衝動に耐えることが必要です。衝動に耐えるとき自分を甘やかしていると治る癖も治りません。うっかり癖の衝動が湧いたときもしっかりしろと自分に言い聞かせます。気持ちを引き締め厳しい態度になりましょう。他人から強要されるとストレスも大きいですが、自分で自分に課題を与えるなら受け入れやすいはずです。うっかり癖が出てしまった時は良くないことだ。もっときちんとしようと自分に鞭を入れます。自分に厳しくするのは大変なことでありストレスも増えますが、ずっと自分に厳しくするわけではありません。少なくとも癖を直すまでは特別自分に厳しくしておくのが得策です。大切な場面では自分に鞭を打つことも必要です。自分に厳しくなるのは一種の愛情表現です。自分が嫌いだから厳しくなるのではありません。自分が好きだからこそ厳しくなるのです。真剣に自分の将来を考えるなら厳しくなってください。たとえそれが一定期間であっても、やはり厳しくなることが欠かせません。自分を甘やかすのではなく、自分に厳しくなる。悪い癖を直す30の方法。その25。癖を我慢できたら、きちんと自分を褒めよう。爪を噛みたくなったが、我慢した。貧乏ゆすりをしたくなったが、じっとこらえた。舌打ちをしそうになったが、ギリギリで抑えた。癖を我慢できたら、その直後が大切です。 自分で自分を褒めてあげてください。自分を認め、高く評価しましょう。わざわざ褒めるほどのことでもない、と思うかもしれませんが、誤解です。確かに小さなことではありますが、癖を我慢できたことは事実。衝動を抑えることができました。自分に打ち勝ちました。きちんと意識をすることで自分の動作を修正できました。これを達成と言わずして何というのでしょう。表向きだけ見るとじっと何もしていないだけですが、心の中では勝負に勝っています。癖を我慢できたことも小さな達成としてカウントできます。癖の衝動を我慢しただけで十分褒めるに値します。癖を直す努力は周りから褒められにくいのが特徴です。新しいアクションを起こすわけではありません。癖を直す努力はアクションを起こさないようにするため、周りの人は気づきにくい。誰も褒めてくれないのですから、なおさら自分で褒めることが大切です。癖を我慢できたら、きちんと自分を褒めてあげてください。心の中で褒め言葉を唱えるだけでいいのです。よく耐えた。よく頑張った。この調子だね。あまり大げさに褒める必要はありません。あくまで小さな達成ですから、小さな達成らしく静かに褒めるのがポイントです。自分を褒めると自己肯定感が高まり、モチベーションも維持しやすくなります。自分を認めた感が出てセルフイメージが高まります。褒めるのに抵抗があるなら、ガッツポーズはいかがでしょうか。ガッツポーズもおすすめです。軽く握り拳を作ってみましょう。握り拳を軽く上下に振ると、よしよし、という感覚になるでしょう。プロスポーツ選手がヒットやシュートを決めた瞬間のポーズとして定番です。ガッツポーズをしながら、心の中で、よし、という一言を唱えるだけでも違います。自分を認めた感覚が生まれ、嬉しくなるでしょう。自分を認めることは、わがままとは違います。きちんと達成できたことに対する称賛です。小さなこととはいえ、素直に自分の努力を認めることになるので素晴らしいこと。自分を褒めると嬉しくなり、癖を我慢しやすくなります。好循環のサイクルが生まれ、ますます癖の改善に向かうのです。癖を我慢できたら、きちんと自分を褒める。悪い癖を直す30の方法。その26。癖を放置した時の悪影響を書いて、危機感、緊張感を高めよう。重い腰が上がらない。なかなか癖を直す気が起きない。癖を直したいが、面倒くさい。頭では癖を直した方がいいと分かっていても、億劫な気持ちのせいで、なかなか取り掛かれない時があります。いつか頑張る、時間ができたら、取り組む、といった言い訳をしながら先送りします。つまり、危機感、緊張感がないのです。危機感、緊張感がないと、なかなかやる気が起きず、アクションが起こせません。もちろん、多忙な時期など、事情がある場合なら別ですが、やみくもに先送りするのはよくありません。何も変われないまま、時間だけが過ぎていきます。延々と癖を直せないループに陥るのです。こういう時は、癖を放置した時の悪影響を書いてみましょう。癖を放置したら、どんな悪影響があるでしょうか。書き方はシンプルな箇条書きで十分です。大きな悪影響だけでなく、小さな悪影響も含め、思いつくだけすべて書き出しましょう。例えば、爪を噛む癖があるとします。爪を噛む癖を放置すれば、次のような悪影響が考えられるでしょう。爪の見栄えが悪くなる。不衛生。菌を口に含んで病気になるかもしれない。恋愛に支障が出る。子供っぽい。綺麗にネイルをまみれない。人事評価に悪影響が出る。 思いつく限りでいいので、とにかく、書けるだけ、書いてみます。確実な悪影響だけでなく、可能性のある悪影響も書き出しましょう。きちんと、紙に書けば、目に見える形になります。箇条書きで書くだけですから、それほど、時間はかからないはずです。集中して書き出せば、ほんの数分で完成するでしょう。書き終われば、その悪影響を眺めてみましょう。こんなに悪影響がある。大変だ。きちんと直そう。と思うでしょう。癖を直さないと、どれだけ悪影響があるのか実感しやすくなります。悪影響を見ながら、癖を放置したとき、どんどん自分が落ちぶれていく様子をイメージしてみてください。想像でも構わないので、悪影響をしっかり感じることです。これは大変だ。こうはなりたくない。今のうちにきちんと直さなければいけない。危機感、緊張感が出てきてモチベーションが高まるでしょう。今のうちにと思うことが大切です。癖を直すことは緊急ではないが重要なことという取り組みです。今すぐ直す必要はなくても将来に影響する重要ポイントなのできちんと取り組んでおくことが大切です。いかに悪いことなのかという実感が湧けば重い腰も上がるのです。癖を放置した時の悪影響を書いて危機感、緊張感を高める。悪い癖を直す30の方法。その27。うっかり癖が出た時イライラするのではない。反省するのだ。うっかり癖が出てしまった。人は不完全な生き物です。意識をしていてもどうしてもうっかり癖が出てしまうことがあります。この瞬間どう対応するかが大切です。うっかり癖が出た時イライラする人もいるのではないでしょうか。自分が恥ずかしい。情けない。自分が嫌になる。約束を守れなかった自分が情けなくなり、自分に腹を立てる。劣等感や自己嫌悪を覚えることもあるかもしれません。しかし、うっかり癖が出た直後が大切です。恥じたり、焦ったり、驚いたりするのはいいですが、イライラするのはよくありません。イライラすると強いストレスが生まれ、エネルギーを大きく消耗します。気力、体力、精神力を大きく消耗して、癖を直すやる気まで奪っていく。すっかり疲れてしまい、それだけで終わってしまいます。癖を直すことが嫌になり、挫折を招きやすくなるのです。では、うっかり癖が出たとき、どうするか。イライラするのではありません。反省しましょう。うっかり癖が出てしまった原因は何だろうかと考えます。注意していたにもかかわらず癖が出たなら原因があるはずです。イライラしているなら深呼吸をすると気持ちが落ち着くでしょう。とにかく冷静に反省しましょう。状況を振り返ってうっかり癖が出てしまった原因を考えてみてください。たとえ油断が原因だとしても油断に至る原因があったはずです。焦っていたせいなのか、相手に気を取られていたせいなのか、タイムプレッシャーを感じていたせいなのか、大きな音に動揺したせいなのか、体調が悪かったせいなのか、原因がわかれば次から注意に生かします。例えば、焦っていたせいだと分かれば、次から落ち着きのある行動を心がければいいでしょう。人に気を取られていたせいと分かれば、次から人の言動に気を取られないよう注意ができます。癖が出た場面に注目することも大切なポイントです。癖が出る場面が分かれば、次から同じ場面になった時、注意喚起を促せます。こういう場面で癖が出やすいのか、と思うだけでも大切な気づきです。反省材料になり、癖の改善に活かせます。イライラする必要はありません。冷静に反省をして、次に活かしましょう。 うっかり、癖が出たとき、イライラするのではなく、反省するのが正解です。うっかり、癖が出たとき、イライラするのではなく、反省する。悪い癖を直す30の方法。その28。癖を直すことを癖にすることも、自己管理の一つ。癖が治っても安心とは限りません。油断して再び癖が戻ってしまうかもしれません。別の新しい癖がついてしまうこともあるでしょう。いつ何がきっかけで変な癖が身につくかわかりません。癖はいつの間にか出てしまうように、癖がつく時もいつの間にかです。そうならないためにはどうすればいいか。癖を直すことを癖にするのです。癖を直すことを癖にしておけば、定期的に自分を確認できます。何かの拍子で癖が戻りそうになっても、すぐ気づけ、注意ができます。別の癖がついたとしても、すぐ気づけ、すぐ改善に取り掛かれます。癖の改善を癖にしておきましょう。癖を直すのを癖にしておけば、無意識のうちに癖を直せるようになります。癖を直すのが当たり前に感じるようになります。癖を直すことを特別なことではなく普通のことにしましょう。日常の一部にするということです。掃除が当たり前の癖であるように、癖を直すことも当たり前にしておくことです。プライベートだけでなくビジネスでも役立ちます。癖に気づくということは普通でないことに気づくということです。仕事に異変があれば違和感に気づけ、ビジネスセンスが研ぎ澄まされます。癖の改善が終わったとしても、定期的に自分の振る舞いを確認したい。まだどこかに変な癖はないだろうか、と考える余裕を持ちたい。癖を直すことを癖にしておけば、客観的な目を持てます。客観的に自分を見る癖がついていれば、新しい癖がつきそうなとき気づけます。癖を直すことを癖にしておきましょう。癖を直すことを癖にすることも自己管理の一つです。癖を直すことを癖にする。悪い癖を直す30の方法。その29。悪癖に悩んでいるうちはまだ大丈夫。悪癖に悩まなくなったら本当に終わり。私には悪癖がある。変な癖があって悩んでいる。何とかして悪癖を直したい。あなたは今何らかの悪い癖があって悩んでいるのかもしれません。悪癖があると自分の印象も悪くなるでしょう。不安や恥ずかしさがあるでしょう。自己嫌悪や劣等感を覚え悩んでいる人もいるかもしれません。確かに悪癖があることは課題です。気づかないうちに自分の印象や評価を落としたり、人に迷惑をかけたりしているかもしれません。しかし悪癖に悩んでいるうちはまだ大丈夫です。悪癖を直したい気持ちがあるということはまだ改善意識がある証拠です。向上心と上昇志向があります。まだ心が折れておらず諦めていません。悪癖は病気ではありません。少し偏った行動パターンに過ぎないため、きちんとやめるよう意識と努力を続けていれば、必ずいつか治ります。つまり、悪癖に悩んでいるうちは治る可能性があるということです。本当に危険なのは悪癖に悩まなくなった時です。悪癖に悩まなくなるのは、もう悪癖の改善を諦めたということです。諦めたらもう悪癖は治せません。努力を放棄すれば治るものも治りません。悪癖を悪癖と思わなくなれば治す意識も努力もしなくなります。むしろどんどん癖がネガティブにエスカレートしていくでしょう。どんどん人生が惨めになっていくのは一方。悪癖の改善を諦めたらもう悪癖が治ることはありません。いつの間にか周りに迷惑をかけてしまい、知らず知らずのうちに人が離れていくでしょう。 気づけば人間関係から孤立して孤独の人生を送っているかもしれません。悪癖に悩まなくなったらもう治る見込みはありません。悪癖に悩まなくなったら本当に終わりなのです。あなたは今悪癖に悩んでいるかもしれません。悪癖に悩んでいるならまだ大丈夫です。引き続き悪癖を直し続けていきましょう。なかなかうまくいかないことがあっても諦めず続けていけばいつか治ります。もし悪癖に悩まなくなっているなら要注意です。今からでも遅くないので改善意識を取り戻してください。結局のところあなたの気持ち次第です。悪癖が治るかどうかではありません。あなたが努力するかどうかです。改善意識を取り戻せば悪癖が治る希望も出てきます。悪癖に悩んでいるうちはまだ十分治る可能性があることに気づく。悪い癖を治す30の方法。その30。悪い癖を治すことは本来面白いこと。面白がったら簡単に悪い癖は治る。癖を直すなんてつまらない。悪い癖を直すときつまらないと思っていませんか。確かに癖を直す取り組みは単調で無味乾燥です。刺激や興奮があるわけではない。学びも情報があるわけでもありません。プレゼントやご褒美があるわけでもありません。特別な技を身につけるわけでもありません。あることといえば我慢です。我慢、我慢、また我慢。客観的に見れば我慢の連続しかありません。動くのを頑張るのではなく動かないように頑張ります。頑張って我慢したとしても人に褒められるわけでもありません。悪い癖を直すとは言い換えると普通になるということ。悪い癖が治ったら普通になるだけです。目立つことがなくなり平凡になります。悪い癖を直すとき淡々とした取り組みが退屈に感じる人も多いのではないでしょうか。しかしつまらないと思っているなら誤解です。単調で無味乾燥に思えるかもしれませんが誤解です。嫌だ、苦しい、面倒くさいと思っているからつまらなく感じるだけ。悪い癖を直すという言葉の響きのせいでいつの間にかネガティブな思い込みが発生しています。ここで気づいてほしいことがあります。悪い癖を直すことは本来面白いこと。この言葉を心に刻んでほしいのです。そう思えないと思うかもしれませんが発想を転換させてみましょう。少しずつ行動が整っていきます。少しずつ自分の印象がスマートになります。少しずつ昨日より素晴らしい自分に進化しています。変わっていると考えるのではありません。成長していると考えてください。成長していると考えれば、パッと明るい印象になり、悪い癖を直すことが面白く感じてくるのではないでしょうか。前向きに受け止め、愉快に考えてください。悪い癖をぐっと我慢できたとき、イライラするのではなく、達成感をかみしめましょう。少しずつ自分がスマートになっていくのは快感です。なかなか面白がれないなら悪癖改善ノートを見直してください。ノートを見直せば悪い癖が少しずつ治っている様子を把握できるでしょう。悪癖改善ノートを見ながら自分の成長を感じてニヤニヤするのもよし。ゲームのキャラクターがレベルアップしていくような感覚を覚えるはずです。記録を見直せば、自分が少しずつ変わっていく様子を実感できるため、嬉しい気持ちになるでしょう。悪い癖を直すことは本来面白いこと。面白がったら簡単に悪い癖は治るのです。悪い癖を直すことを面白いゲームと考える。悪い癖を直す30の方法。まとめ。その1。 癖を直すための手段を知り、正しい手順で解決していく。その2、癖に支配されるのではなく、癖を支配する。その3、個性に思える癖であっても悪影響があるなら、きちんと直す。その4、悪い癖を書き出すことで認識を促す。その5、癖の現状を記録して客観的な状況を把握する。その6、悪い癖を直すようにする。その7、癖を直す、やめる、と公言する。その8、きちんと宣言書きを書いて癖を直す決意を固める。その9、悪い癖を直すのはスマートな自分に生まれ変わることだと考える。その10、癖の原因を知る。その11、悪癖改善ノートを作って日々の記録をつける。その12、癖は治ると信じる。その13、最初の目標は完全ではなく半分を目指す。その14、知恵と工夫を働かせて物理的に不可能な状態にさせておく。その15、見られている意識を持つ。その16、悪い癖を別の癖に置き換える。その17、癖をやめるのも癖をつけることと同じと考える。その18、湧き上がった衝動は腕組みか握り拳で場をしのぐ。その19、絶対治らないと思う癖でも最初から諦めずきちんと改善に取り掛かる。その20、落ち着いた行動を心がける。その21、多忙な時期は避ける。できるだけ余裕のある時期を選ぶ。その22、癖を直すなら最低3週間は見積もっておく。その23、きちんと特訓期間を作って集中的に取り組む。その24、自分を甘やかすのではなく自分に厳しくなる。その25、癖を我慢できたらきちんと自分を褒める。その26、癖を放置した時の悪影響を書いて危機感、緊張感を高める。その27、うっかり癖が出た時イライラするのではなく反省する。その28、癖を直すことを癖にする。その29、悪癖に悩んでいるうちはまだ十分治る可能性があることに気づく。その30、悪い癖を直すことを面白いゲームと考える。